DVMACDC みたいに言わね
え。 M やねん、なんか超でかいんだから。
石川
ホンマ
ブルンの
インサイドライブ
ということで3部でございますよ、ホンマさん。
はい、
Wi-Fi の調子
どうですか。Wi-Fi は大丈夫です。
Wi-Fi 大丈夫ですか。
Wi-Fi 環境大丈夫。
あ、いやなんか思いのほかシグナルとノイズレシオの思い出話しちゃいましたね。
あー、まあそうですね、うん、だからもちろんそのなんていうか、
うん、
あの忘れちゃってるのもあって、あと多分当時あんまり映像撮ってないんですよね。それどころじゃなかったみたいな。
これがさ、そのさっき話したその長野とか行ったってやつも、うん、もしかしたら DVD の販売の方だった気もしないでもないっていう。
そうっすね。
なんかさ、記憶が曖昧で、いや、あのね、探せば映像テープで残ってっかもしんない。
あ、でも、
うん、
多分当時、あ、どうだったかな、スマホで録画した記憶がなくて、石川さんがそのカメラで、スタジオ内で撮ってるのは、見た記憶があんまりないんですよね。
あ、デジカメでね、撮ってた。
あ、なるほど。
なぜなら、今ほら B サイ TV のところで、あの制作の模様のやつ上がってんじゃねえかな、まだ分かんないけど。
あ、なんかありましたね。そっか、それロード中みたいな、なんかちょっとありました。
いや、
そうか、あ、じゃあ多少はまあ、うん、あったところで求めてな、誰も求めてない。
いや、そのさ、握手会ツアーなのか、CD 販売なのかが、ちょっと記憶がなんか入り乱れて曖昧になってんな。さっき、ま
あ、2009年とか10年とか。
うん。いや、あのね、
どうだった、
そのね、少なくとも、その何で行ったか忘れちゃったけど、東北行った時の映像はデジタルで残ってんだよね。
ああ、
それは、
まあ、じゃあテープを探せばって感じ。
あとね、まあ、その時はもうハードディスクになってたと思う、多分データがある気がする、探せば。
なるほどなるほど。
うん、ただもうそれをさ編集するとかもう嫌よ、石川ちゃん。
まあ、まあ、あと、あれでしょうね、当時の、だから10年前のデジタルデータだから、
うん、
今の感覚で見ると、それでもきついかもしれないですよね。
うん、そうね。
画質的に。
うん。いや、いうことで、いいね、じゃあ今週もこのコーナー行ってみましょうか。いきなりスカイプ
ー。はい、リスナーの皆さんに、
うん、
せっかくの機会、はい、なんでスカイプでお話ししちゃおうという企画です。
しかも別に、収録の日程をツイッターに上げといて、誰に、スカイプするかとか一切こう告知なしでやってるというコーナーです。
はい、ないです。
さあ、ちょっとこのところ女の子続いちゃってるんですけど、ちょっと女性また行ってみていいですか。
続いてましたっけ。
先週も先々週も女の子じゃなかったっけ。
先々週も女の子でしたっけ。
うん、童貞しか聞いてないわけじゃないぞっていうところで。ちょっとですね、大阪の子なんですけど、
ほうほうほう、
これで行ってみますか。お、出たね。
つながってますか。呼び出し中。
呼び出しました。呼び出しました。大阪府豊中市、スヌーのぞみっていうのかな。ペンネーム。
スヌー
のぞみ。
うん。
もしもーし。
もしもし。
誰だかわかりますか。
もしもし。
はい。
これはペンネームはスヌーのぞみでいいの。
あ、スヌーボーデ。
スヌーボーデ。あー、なるほど。もしあれだったら、うん、差し支えなければカメラオンにしてもらってもいいよ、全然。
、
うん、できる？
これいい、大丈夫ですか？
大丈夫よ。メール紹介しましょう、まず。インカメじゃなくてアウトカメになっちゃったよ。
テレビ台紙。
テレビ台が映ってます。テレビ台が映ってます。
大きめのテレビ台が映ってます。
メール紹介しましょう。B 祭開始当初から毎回いつも楽しく拝聴させていただいておりますと、メールは送ったことないリスナー、サイレントリスナーだったんですが、以前勇気を出してブルーンさんの実家のパン屋さんクロワッサンに行ったことをメールしたら読んでいただけましたと。その時この名前女だよなとやたら気にされておりましたが、正真正銘女ですと。まあそんなやり取りした覚えがなくもない。
そして今回ブルーンさんいないんです。
いないんですよね。
そうなんですね。
その肝心のブルーンさんがいないんです。
今では、2児の母で
6年前ぐらいなので、
6年前か。今では2児の母で育児休業中ですと。へえ。母親兼業主婦のリスナーはなかなかいらっしゃらないでしょうかと。子供の寝かしつけに手間取ったら申し訳ありませんが、21時以降であれば確実にお話できると思います。ステイホーム中の今だからこそ皆さんとお話ししたいですということでございまして。いくつなのスヌーボーは。
まあ、34です。
34で、結婚何年。
5年目ですね。
じゃあ30ぐらいでちょうど結婚し、切りがいいところで結婚した感じ。
そうですそうです。
旦那はいくつ。
旦那は40で5歳違いなんですけど。
どこで出会って付き合うことになったっ
け。実は結婚相談所なんですよ。
それはスヌーボー。
いや、いいでしょう。
結構切羽詰まってたってこと。
ですね。結構いろいろ婚活はしまして。
20代どれぐらいから婚活してたの。
結構新卒から東京で働いてて、その時はまあいろいろ恋愛とかもしてたんですけど、26の時にクズ男と別れまして真剣に婚活したいってなって。
婚活はどういう感じでするものなんですか。したらいいんですか。
その時はちょうど何ですか、マチコンがめっちゃ流行ってて。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、なるほどなるほど。
まずもう、まあ、友達と一緒にちょっとそれこそ池袋、品川のもう、100対100の大規模マチコンとかに
参加したり。すげえな、何のスポーツだ100対100って。
もう密だねそれは。
密ですね。
もう戦だよねそれは、100対100っていうのは。
そうです。もう本当運で、本当一緒に、お話できた人が良ければ、付き合えるって感じかな。
じゃあ結構そのマチコンとか行ってた。
行ってましたね。フットサルコンとか。
出ました、フットサル。
なんか テーマとかいろいろどんどん出てきて、なんか甲子園コンとか。
甲子園コンってなんですか。
なんだっけ、あの阪神のファンがそれこそ、なんかもうプロ野球好き同士があったり、なんか趣味が合えばいい感じになれるんじゃないかみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
じゃあ結構そのそもそも共通項がある人たち同士で集まるみたいな。
と思ったんですけど、私はなんかちょっと爽やかなスポーツ青年と会えるかなって思ったんですけど、ガチにハッピーしきたガタイのいいやつ
ガチ勢の話だ。
ガチ勢とか、やっぱワンナイトラブを期待するなんかイチャイチャ、もうほんとチャラチャラした人とか。
まあ石川ちゃん系の人ですね多分。
いえそんなことはないんですけど、なんかやっぱりマッチコンとかはなんか、この人と話したいとか、この人とお近づきになりたいって人がその場にいないと、やっぱ無駄な時間になってしまうなって思っちゃって。
どれぐらいの期間マッチコンにこう一生懸命になってたの。
1年ぐらいはしましたかね。
それでマチコンでちょっと私は無理だみたいな感じになって、
マチコン自体も最初はちゃんとしてたんですけど、なんかその席に座ってちゃんと喋って時間来たら、はい次回りましょうみたいな運営もしてくださってたんですけど、なんかだんだんもうそのグルメも B 級、なんかもうフライドポテトだけとか、本当されてってたので、まあいろいろあるとは思うんですけどね。
それで、
ま、見る会に予算が削られてと。
うん、そうですね。んでもうやっぱりなんかラチが開かないなって感じて、
ここには出会いがねえなと、うん、私にとって
一番良かったのは1回目のその100対100だったんですよ。
おお、
最初が一番良くてもう右肩下がりもいいとこだね
だったんですよ。ああ、その時たまたま、
うん、
ご一緒させていただいた公務員の 2対2で席一緒になって、で、
うん
うん、
ですごい、あ、なんか感じのいい方だったんで、うん、そのうちの一人とデートを3回ぐらいはしたんですけど、
うん、
なんかまあで向こうから告白してくれたんですよ、
うん
うん、
なのになんか急に連絡が取れなくなって
向こうから
向こうから
あ、
でもすごい男性不信にはその時はなっちゃいましたね。
なるほど、
突然、うん、
で、
そうなんです。
そこでもう待ち込んじゃ無理だってなって結婚相談所に入会したの、うん、
はい、
結婚相談所に入会して何人目のマッチング相手が今の旦那なの、
はい、どうだろう。それもいや結構やっぱりうまくいかなくって、私は、
うん、
1年ぐらいは活動しましたね。
何人ぐらいと1年で会うの？
紹介されるのは月2人ぐらいプロフィールを見れるんですよ、
うんうんうん、
でそれでお互い会ってみたい。
ウェブで、
あ、一応履歴書みたいな紙を送ってて、うん、でそれで会ってみたいってお互いがなったら会えるっていう。
なるほどね。それって何人会ったの、う
ん、何人だったかな、会ったのは8人ぐらいはあったかな。
まあ結構会ってはいるよね。
そうですね、頑張りました、うん、
それで8人目が今の旦那なの？
そうですね、はい、最後でした。
何が決め手だったんですか？
いやでもそのプロフィールを見てやっぱり、うん、会ってみたいと思ったし、うん、何ですかね、うん、LINE の やり取りがすごいスムーズだったんですよ、
うんうんうん、
あの次のデートの約束とかすごいしてくれるし、うん、なのでまあお互いやっぱりそういうとこに入ってるので結婚前提のお付き合いができたので、
まあすごいそうよね、
うんうん、トントン拍子で、なんか他のその会った方は一応連絡先は交換するけれども、うん、なんかすぐ連絡が途絶えたり、
うんうん、
なんか次の会う約束もせずくだらない話をダラダラしたりとか。
あのスヌーボーなんかお前自身に何か問題があった
そうあるとは思いますけど、
まああのね双方の意見を聞いてみないと何とも言えないです
そうね、
おっしゃる通りです。
平等
さを保つには、ただ、うん、あれでしょうね、ちょっとやっぱり言ってもその具体的なデートを誘うっていうのはなかなかあの、ま、難しいなって言って、もちろんそもそも苦手な、ね、方も多いと思うんで、うん、だからちょっとこう誘いきれないまんま終わってしまったっていうのもあるかもしれないですね、
うん、
まあ、 あのどの立場でアドバイス俺が今意見言ってるのかしらん
だけど俺たちに恋愛の我々結婚について語る資格はないのよもうさアラフォーになろうとしてんのにまだオナニーしてんだから俺たち
何かをこう分析なんてできない
です。できない。
いや、まあでもそう、うん、よかったですね本当に。
そう、うん、やっぱり運命の人ですね。
お
うん、あ、やっぱトントン拍子に行くときは行くんだとは思いますね。
プロポーズとかも、
うん、今
向こうからしてくれたの？
うん、なんとなく私から。言っちゃいました。
あ、そう。へ、
うん、本当それこそ3ヶ月ぐらいでも、もう、
あ、もう
お互いいい年だし、うん、私は結婚したいんだけどみたいに言って、
うん、
で、うん、で向こうもいいんですかって感じで。
ああ、そのさ、うん、あの、それはもう付き合ってたんだよね。
そうですね、はい、うん、付き合って。
なるほど。そのさ、なんつったらいいのかな、その普通の恋愛だとさ、なんかさ、 そもそも好きみたいなところがお互いあってさ、くっつくわけじゃない、うん、こう、
はい、
なんつーの、その目的が結婚じゃない、お互いの出会いが、
うん、
そこからさ、どういう感じで恋愛になっていくわけ？
ああ、うん、でも3回ぐらいは普通のデートはして、
はいはい、
うん、私は、うん、あ、この人ともっと、うんうん、一緒にいたいって思って、
え、ま、その付き合おうよみたいな感じは何回目くらいからなったの？
あ、その3回目のデートで。
どっちから言ったのそれは？うん、
それも私からです、
ね。ガツガツしとんな。
いやいやいや、向こうが、やっぱり3回目ってなんとなく、
うん、
あれじゃないですか、区切りじゃないですか、なんかそんなイメージがあって、まあ、でも向こうが何にも言ってくれなくって、
うん
うん、でも、うん、これ付き合っていいんですかねって感じで言って、うん、やっぱそういう結婚相談所なので、なんか同時進行してたりするんですよ、
あ
の、別の人とあ、うん、お茶してたりとか、
はいはい、
あって、
なんつったらいいですかね。
旦那は、あ、そうです。旦那は、なんか、はい、入会して1ヶ月ぐらいしかまだ経ってなかったんですよ。
はいはいはい。
で、私と、もう一人、ちょっと同時進行がいたみたいで、
うんうん、
でも、なんか、私は、の方を、なんか真剣に進めてくれてはいたけど、なんか、私も同じ状況なんじゃないかっていう変な遠慮をしてたみたい
で、他にいい人がいるんじゃないか的な感じで、
うん、で私から思いっきり言ってみたら、え、いいんですかって感じでお付き合いが始まった感じですね。
そのでもさ、まあ、結婚相談所っていうシステムがあれだけどさ、うん、そのなんつうの、はい、公然と同時進行してるって普通の恋愛ではありえないよね。
あ、そう。なんか、うん、私はそう、なんか一人一人に真剣に向き合いたいとは思ってたので、うん、だから一人の人となんか連絡が途絶えると、あれどうすればいいのかなって思った時期があって、
うんうんうん
うん、だから困っちゃったんですよね。なんか結構連絡途絶える男性多くって、
はいはいはいはい、
でちゃんと担当者がついてくれてるので、なんかこの人と連絡取れなくなったんですけどって言ったら、うん、じゃあ確認してみますねって言って、
うん、
でそしたらそっ
ち、ああそうか、
はい、男の人の担当者がすいません今回はって返事をくれて、そこでようやく分かるみたいな。
なるほどね。は、
一応間で、うん、そうか、はい、間に入って状況も報告したりしつつ、
はい、
もし連絡取れなくなったら、そういうその結婚相談所ルートで、うん、あの向こうの考えを聞けるみたいな。
そうですね、それは助かりましたけど、うん、そうしないとなんか状況がわからないっていうのが困ったな。
直でお断りしなくていいんだ。直接本人同士でお断りしたりしなくていいんだ。
まあそうですね、でもこっちはあれって思っちゃいましたね、うん、
退職の代行みたいなやつだね、
うん、
なんか気まずいことは間に入ってくれる人で会ってもらうみたいな、うんうん、
でもなんかあの、うん、お見合いってそのあれでしたっけ、あ、違ったらごめんなさいなんですけど、お見合いはもう結婚するっていうの前提であって、
うん、
そのやっぱり結婚できませんってなったらもう連絡取っちゃダメみたいなシステムというか、だその紹介されて会った時点で結婚するのが前提のシステムという、だそのどっちかがダメってなったらちょっと考えるんでしばらくお付き合いしましょうっていうのができないらしいんですけど、
だその
相談所はまた別なんですかね。
まず一回そのプロフィールを見てお互い会ってみたいってなったら、
うん、
なんか、喫茶店とかホテルのラウンジで、
う
ん、あの
ほうほう
な仲介人の方と一緒に 会って1時間ぐらい喋るんですよ。
なるほどなるほど、アセンブルピーポーがいるわけですね。
あ、そうですね。でお話しして、あ、じゃあまたって感じで別れて、その後その担当者さんに今後もその会ってみたいってなったら連絡先を交換するっていう、う
ん、ああなるほどなるほど、じゃあいきなりなんか LINE 交換みたいな感じじゃないってことか。
あ、いや、あ、そうですね、う
ん、序盤はアッセンブルピーポーを挟んで進めていくみたいな、
あ、で、その、アッセンブルピーポーに、
うん、別に世の中で認知されてる言葉じゃないから、そう
で、LINE もいいよってなったらお互いやって、でもそっからは放置でしたね。
そのなんか、相談所の持ってるメッセージシステムを使ってくださいねとかでもないですね。
あ、なかったです。
マッチングアプリ的な感じの、なんか
そう、サイトの中のポイントを買って使ってくださいねとかではないんです。
あ、それはなかったです。全然 LINE 使ってました。
そのさ、3回目のデートでさ、付き合うことになるわけじゃん。
はい。
その流れでチューとかしたの。
そん時はせんかったですね。
そこでしなかったら死にくくない、なんか。
いや、その後の、いや、5回目のデートぐらい。
4回目は何？
もう手つなぎぐらい、ほんま、
ちょっとね、タイミングやなんやな、
うん、4回目は手つないだぐらい、
なんだったかな、うん、ほんとピュアなデートで、5回目ぐらいにドライブデートで、
はいはい、
本当にその時も何もなくって、うん、なんかこりゃ一線越えなあかんなって私が思ってもうね、チューしようよっつって、あの女子からチューしてバイバイ。
なるほど、
はい、
引っ張ってあげないとと、
うん、でもそこで、うん、引かれたら本当に合ってないとは思うし、うん、結婚も本当ギャンブルっていうかです、
うん、
うん、
その後立ち入ったことけど、最後の最後まで一線越えたのは何回目くらいなの？
いや、
まあ別にこれ顔がね、はい、顔がミス、あの全国にバレるわけじゃないんで、
う
ん、名前もペンネームですし、
うん、いやでも知ってる人は知ってるからな。
知ってる人は知ってる、
うん、東京いた時、前田君とかラッペちゃんとかともよくあの飲んだりはしてたんですよ。
へ
ー、あー、うん、なるほどなるほど、
はい、ね、超えたのは、うん、本当同棲してからですね。
じゃあ5回目のデートで中まで行って、それで同棲、はい、その後は同棲まではどれぐらいあったの？
どうやったかな。同棲までは1年くらいかな。
1年ぐらいそういうことがなく付き合ってたの？じゃあ、
すいません、あれなんだっけ、本当プロポーズが、付き合うようになって3ヶ月経ってからで、うん、うん、それその前にしてたかな。
してるやろっす。そっちの方も心配だろ、相性とか。
まあ5年ぐらい前ですよ、ね、
結婚した後ものすごい性癖が向こうにあったら困るだろ。
確かに。まあ、してたと思います、うんうん、
してたと思います。
順番があやふやで。
そっか、それで結婚したんだ、うん、
そうですね、なんかやっぱり、
うん、
うん、その結婚を決めてから同棲も始まったので、なんか変にお互いズレが出てきたらどうしようって思いもあったんですけど、それもなく、う
ん、おー、素晴らしい、
本当気が合いますね。
今この時間だと、
はい、
隣の部屋にいたりとかそういうことではないですよね。
いや、今ちょっと夜勤で
仕事してて。
そうなんだ、はい、ちょっとしただから浮気感覚だよね、俺と喋ってんの。
今だと思って。
いやスカイプ不倫です
よ、まさかまさか。
いや、子供は隣で寝てますけど。
一番いけないやつだね。
旦那さんに秘密ができちゃう。
子供を寝かしつけて旦那以外の男と会話をしてるってい
う。旦那は、いや私は結構本当に AM 気質なんですけど。
でも AM 気質の割にはさ、そうやってなんていうの、人見知りせずに街コン行ったりさ、自分から積極的に付き合おうとか、うん、結婚しようとかチューしようとかいう。
あー、でも本当なん、うまく言えないですけど、
うん、
うまいところはこう、なんかちょっと表はキラキラさせといて、でも女子会は大嫌いみたいな。
うん、いやいやいや、まあね、
お幸せですか、うん、今、うん、
そうですね、うん、
いや、よかったですよ。その、B 祭、またこの3人10年、10年前ぐらいか聞いてくれてるんでしたっけ？
そうですよ。
スタート当初から、
うん、そうなんですよ。
すごい。14、15年前から聞いてくれてんの？
そうですね、うん。全然もう、独り身の時から、それこそ。
あらららら。
じゃあ、
ポッドキャストが始まった時に、なんか、もう手探りで、こんなんだろうと思って探したら、たまたま B 祭をちょっと見つけて、聞いたら本当面白くって。
じゃあ別になんか、あれなの？本当にたまたま見つけた感じなの、はい、B 祭は。
たまたまです。
へ
ぇ。ほんと、話の波長があって、もう毒がすごく好きで。
いやいや、だとしたらさ、そりゃさ、はい、俺とかと出会った方が良くなかった？お互い。
あ、でも話は本当に面白いですね。いや、なんでお三方さん、
いやいやいやいや
いや、もったいないなって思います。
いやいやいやいや、
そうなんだよね。まあ、いや、もったいなくもないんですけど、我々もそれを現実を認めたくないですよ、本当に。
まあね、現実は
結婚できてない
っていうの。八方塞がりですからね。
でも今40代もモテますからね。
そうなの？
いやいやいやいやいや、モテる40代が、モテる40代がいるっていうだけのことです、それは。
いやいや、うん、でも30代女性は、うん、やっぱり20代女性とは戦えないので、
はいはい、
なんか、うん、やっぱちょっと上の40代男性から狙っていかな厳しいとは思うんで。
いや、ただここ勘違いしてほしくないのは、ただの40代の男じゃないのよ、はい、ラジオ好きの40代の男なのよ。
しかもラジオ好きのフリーランスの40代。
何の保証もなくて、ただ AM ラジオが好きっていうだけの40代の男なのよ。
非常に厳しい状況です、うん、これは。
そうかな、
うん、今育児休業中ってことは、まだ下のお子さんはちっちゃいの？
うん、まだ0歳で。
いつ産んだの？
昨年の10月から、うん、あの育休を、あ、生まれて育休取ってるんで、うん、なんでずっとステイホームって感じではあったんですよ。
ずっとステイホーム。大阪はどうなの？うん、街とか出てる？
いやー、それが、ちょっと怖いですね。なんか数字を見ると、うん、わ、増えてて怖いなって思うんですけど、うん、まだ周りにそんな、直接かかったとかは聞かないので、うん、なんかまだ実感はないなって感じですね。働きにも出てないので。
そうか、まあ、なんつったら、今、まあ、社会とあんまり接点がないって言ったら変だけど、もう育児の毎日だもんね。うん、
そうなんですよ。もう会社はなんかすごい在宅勤務をされてるみたいで、
うんうん、
だからなんか本当、ま、この間ちょっと出かけてみたんですけど、本当電車も怖いなって感じですし、
うんうん
うん、逆になんか自粛期間中は近所の公園の方が密になっちゃってたりしたんで。
ああ、なるほどね。
なんかそうです、学校が休校になってたりしたら、なんか子供がうわーってなっちゃって、そっちの方が怖いなって感じたりもしてましたね。
そうだよね。まあまあまあ、引き続きじゃあ大阪もね、ちょっと東京はもちろんですけど、はい、大阪も相当ね増えてるもんね、感染者が、
うん、そうですよね。本当なんか、実感がないんですけど、なんかまあこういうオンラインの機会が増えたのは、うん、ちょっと私としては嬉しい
ですね。あ、なるほどね、うん、
はい。
でもまあこれから先ももしかしたらね、まあ、在宅勤務で仕事復帰みたいなことになるかもしれないしね。
そうですね、本当通勤時間とかは無駄っていうか、うん、なんか同僚も神戸から1時間かけて通ったりとかしてたので、うん、そういうのが、うん、なくなったのは嬉しいし、私もなんか子連れで行きにくいイベントとかがなんかオンラインで開催されてたら、うん、家 で参加できるようになったのはすごく嬉しい。確かに
そういうメリットはなくはないよね、
うん、そうなんですよね。なんか不謹慎かもしれないんですけど、うん、ちょっとそういうなんか今までなんか東京ばっかりで、残念だなって諦めてたこととかいっぱいあったので。
しかも子供いたらね、行けないとか多いもんね。
うん、そうなんですよ、うん、それは、ちょっと 反面嬉しい出来事だったかなっていうのはありますね。
なるほど、わかりました。じゃあちょっと引き続きね、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
子供もね、お子さんもいるから、コロナに本当に気をつけて、
はい、
育児頑張ってください。
ありがとうございます。
いいです、じゃあそっちから行っちゃって、
い
いです、ありがとう。またメールちょうだいね。
はい、
またです。
はい、
はい、
失礼します。
どうもどうも。
はい、
本間さん、結婚相談所帰るしかねえな、は
い、年齢制限はあるんですかね。あ、相談所はないのかな。
そのだって熟年向けの結婚相談所みたいのもあるじゃないですか、多分。
まあそう、まああとはその年収とかあれですよね、なんかこう家を持ってるか車持ってるかとか、多分いろいろ条件が、スペックが、スペックを多分
なんかでも、それそういうの詮索されるの嫌だな。
そういうのをきっかけにあの検索してくれて、あれなんでしょう、引っかからないとっていう。
いやいうことでね、なんか
厳しいですね、
うん、でも結婚相談所で結婚するっていうのはあるんだね、やっぱりね。
ああ、まあ相談所とか結婚婚活サイト、うん、そのマッチングアプリじゃなく婚活サイトとかも、だから線引きが分かんないけど、まあいろいろありますもんね。
うん、ちょっとまあ今年ね、真剣に考えていきましょう、我々も。
まあまあまあ、いろいろあるうちの一つですね。
まあ、険しい道のりですよ。
あの問題抱えてますから。
なんかお知らせしたことありますか、おもさん。
まあ、お知らせちょっと一個いいですか。
あ、いいですよ。
小原スマートさん、B サイの。
B サイのこの今流れてる BGM も作ってくれてる。
テーマソングを作ってくれた小原スマートさんが、
はい、
7月3日に僕にショートメールを送ってきてくれたことに今気づきまして、
ちょ
っとびっくりしたんですけど、
はい、
7月3日の時点のメールで、はいはい、お久しぶりですと、
はい、
明日スマートソウルコネクション無観客ライブ配信やりますと、
はい、
大変な時期ですがやっとライブができるようになったのでお知らせしますびっくりマークみたいな、
はい、それが
ぜひ見てくださいねと、うん、いうので、多分これ B サイで告知してねっていう話だったと思うんですけど、
はいはいはい、あ、もうじゃあ形としてはしかとこいちゃったわけですね、まあ、僕ら。
そう、しかとこいちゃってと思って焦って、
うん、
サイト見に行ったら、
うん、
配信トラブルで配信できなかったみたいです。いや、笑い事じゃないですけど、
うん、
配信できなかったっぽいです。
小原スマート最高だな。
それが1ヶ月前の話です。
はい、あとはですね、
なのでちょっとスマートコネクション検索してみてください。
はい、はい、あとはちょっと配信されてる頃間に合うかどうかわからないんですけども、8月11日の夜ですね、はい、火曜日の夜8時過ぎからですね、はい、まあ、三浦とこのところずっとやってる大竹しのぶさんの番組が、大竹しのぶスピーカーズコーナーという番組が生放送でお送りしますので、NHK ですので全国で聞けますので、よかったら聞いてもらえればという感じです。
はい、まあ、あとは、うん、シグナルトゥノイズレッショーの配信バージョンもチェックしてみてください。
はい、はい、もうその最近何やってんの、家で。
最近は、まあ、もっぱら二次プロジェクトの動画を見てますね。何回見るんだってぐらい同じ動画を見まくってます、
はい、見まくってる。あ、
で同じ動画を見てるリアクション動画っていうのがあるんです。
はいはいはい、
そのなんか、まあなんか実況放送みたいなことですよ、
ね、はいはいはい、
でそのオリジナルを見てリアクション動画を見て、
はい、
海外のリアクション動画を見てみたいな、はい、っていうのをひたすらやってます。
二次プロジェクト好き、もう漬けですね。
そうですね。二次プロジェクト中心の生活をお送りしてます。
いうことで、今週はこの辺で、石川と、
ま、
ブルーンさんお休みでした。
したっけまたー。